イエス様と結びついているものの復活が述べられています。それからさらに我々の主イエス様の再臨、また死と黄泉に対する勝利も言及されています。固く立つこと、動かされないことはどうしても必要です。その際そこにとどまり、固く立ち動かされないことを可能にする、まあ、この内面的な確信の土台は一体何なのでしょうか。それは御言葉です。私たちがより頼むべきものは我々の主の大いなる約束です。御言葉を理解することなのではなく、素直に単純に信ずることこそが勝利の秘訣です。まあ、信仰に固く立ちなさいと言われるとき、私たちはいつも我々の信仰の唯一の土台が主の御言葉であるということをはっきりしておかなければなりません。私たちは分かったから信ずるなのではない。主は嘘知らない、主は約束したから安心して信ずることができるのです。私たちが考えたり感じたり真理を見なしたりするではなく、主の御言葉が語られることこそ徹底的に大切なことです。それだけが我々の信仰の土台でなければならない。パウロは手元に次のように書いたことがあります。テモテ第二の手紙二章の十五節、あなたは蓄練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさいと。人は曲がって切ること、すなわち聖書を自分勝手に解釈することもできます。いわゆる聖書批判全体は聖書の曲解です。私たちは決して聖書の一箇所だけを聖書全体な、まあ、全体の関連から取り出してきて、それによって私たちが好ましいと思うことを基礎つけようとすることをしてはなりません。私たちが主の御言葉を判断すべきなのではない。主の御言葉が我々を裁き整頓したいと望んでおられるものです。まあ、信仰に固く立ちなさいという表現で述べられているもう一つの別の側面は、すなわち主に信頼し続けなさいということです。誘惑や試練によって屈服させられないようにしなさい。いろいろな困難や悩みがあなたの上に襲いかかり、あなたが理解できないような苦しみに耐えなければならないような時、主に対するあなたの信頼を失われないようにしましょう。悪魔の攻撃目標は我々の信仰です。私たちがもはや主に信頼しないようにと悪魔はあるいは代価を払って誘惑します。もちろん私たちは我々の主を多くの手に置いて理解できませんけど、私たちはなぜ主がこのようなこと、またあのようなことを許しになるのか全くわかりません。どんなに努力しても私たちは背後にある意味を少しも理解できません。しかしそれにもかかわらず信頼に固く立つものが大切です。主は主がなさることお許しになることを ご存知です。我々の信頼の土台は、主の御言葉であり、主の約束です。まあ、御言葉の中の最も素晴らしい約束の一つは、ヘブル人への手紙の中三章に書かれています。まあ、毎日覚えるべき言葉なのではないでしょうか。新約聖書の406ページになります。ヘブル人への手紙の中三章の五節の後半から読みます。主ご自身、手の使いではない。主ご自身こう言われるのです。まあ大切なのはそれだけなんです。我々の思っていること、考えていることではない。主の言われている言葉です。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで、すなわち唯一の土台なるものは主の約束です。だから私たちは確信に満ちてこう言います。主は私のもの、私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。私たちは次のような時にイエス様の勝利に預かることができます。すなわち、まず第一に、いつも警戒し、予知して眠り込まない時です。第二に、信頼によって強められる時です。その土台は、主の真実な御言葉です。主の御言葉に基づいて、私たちは信頼することができます。主は決して失望させません。第三番目の点は、成長して完全に大人になる時です。男らしくなりなさい。という表現は成長して大人になること。つまり、本当の意味で成長することを意味しています。まあ、ここで次のような問いが現れてきます。私たちはもう、どのぐらい長い間、主のものとなっているのでしょうか。私たちは、霊的な領域において、また、幼いなのではないでしょうか。これはパウロの悩みの種でした。コリント第一の手紙、まあ有名な中三章の中一節に、私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。これはパウロの告白でした。我々の場合はどうでしょうかね。私たちも子供のことをやめたなのでしょうか。未成熟の印は、まあ、コリント第一の手紙三章三節によると、妬みや争いです。エペソ書四章の中三節。お見事、パウロは、今度はエペソにいる兄弟姉妹に次のように書いたのです。ついに、私たちが皆信仰の一致と、神の御子に関する知識の一致とに照らし、完全な大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですと。まあ大切なことは、信仰の一致に達すること、まあ、御子イエス様に対する知識の一致に達すること、まあ、完全な大人になることですけど、これはどうすれば可能なのでしょうか。どうすれば私たちはいつも警戒し、用心していることができるなのでしょうか。どうすれば私たちは信仰によって強められることができるなのでしょうか。どうすれば私たちは成長することができ、もはや幼子ではなく、大人として信仰生活を送ることができるなのでしょうか。私たちすべての者にとって明らかなことを、このことが 自分の力では絶対にできないということです。私たちがどうして絶えず挫折するのか、この根拠は次のようなことです。すなわち私たちは、主イエス様がご自身の生涯の生活を我々の中に生かすことがおできになるために、イエス様に働く余地を与えることが必要なのですが、その代わりに自分で生涯の生活を送ろうとしてしまうのです。私たちではなく、我々のうちにおられるイエス様、これこそが生涯の秘訣です。すべての挫折は私たちが主の御霊の導きと働きに従う代わりに自分の力でやろうとしたということを示しています。私たちが挫折するのは当然のことです。というのは私たちはとても不可能なことを自分でやろうとすることからです。誰一人主に喜ばれる生活を送ることはできません。それは全く不可能なことです。誰一人自分の力で生涯の生活を送るほど強くはないのです。けど私たちの次の命令は、次のことです。強くあげなさい。あるいは要求されているのは、我々の第4番目の点ですけど、主イエスにだけより頼み依存することです。イエス様にだけより頼み依存すること、このことが我々の標語であるならば幸いです。なぜなら、自分の力でやろうとすることは全く無意味であるからです。私たちはこの世とこの世の霊によって影響されずにこの世で生活することは絶対にできません。私たちは私たち自身の堕落した性質を直そうとしたり克服したりすることは絶対にできないのです。私たちは自分の力で悪夢に対抗して勝利を勝ち取ることは絶対にできません。ですから、使徒パウロはエペソ書に次のように書いたのです。6章の10節、終わりに主にあって、その大能の力によって強められなさいとあります。聖書のどこにも、頑張り、一生懸命になって、自分の力で強くなれなさいと書いてありません。主にあって強められなさい。主イエス様の大能の力によって強められなさいと聖書は言っているのです。さらにパウロは、言葉を続けて、神の部分を身につけることが